皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、5月8日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は世界経済の構造転換です。令和が始まりまして、お元気にお過ごしでしょうか。長い連休でありましてですね、なんか休み疲れちゃった人もいらっしゃると思いますし、反対に休むとこではなかったとも、大忙しでたまらなかったという方もいらっしゃいまして、なんかこうみんなが同時にですね10日間も休むなんていうのは、最近の時勢には全然合わないんじゃないでしょうかね。このフランスなんかでも昔から2ヶ月ぐらい皆さん休暇を取るっていうのがありますけども、別にフランス全部が2ヶ月止まるわけじゃありませんからね、少し考えなきゃいけないんじゃないかと思うんでありますが、世界経済の方もここで大きく動きがありました。米中の通商協議が、破綻したということですね。基本的なところをまず考えなきゃいけないんですけども、政府と民間の役割ということで、今までの経済の考え方ですと、政府は経済競争のルールを作ると。で、そのルールの中で民間企業が自由に競争する。これが自由主義経済だという考え方がありました。ですから貿易においてもですね、貿易のルールを作ると。それに基づいて政府が作ると。それに基づいて民間が自由な競争をすると。で、出てきた結果はですね、まあ自由競争だからそれでいいんだというような考え方を言ったと思うんですね。で、これがそのグローバル経済なんかもまさにそんな形で来たわけでありまして、政府はルールを作ると。で、あとは民間が自由に競争するというやり方なんですね。しかし、これが今否定されているわけでありますね。要するにそれをやるとですね、負けるところは負け続け、勝つところは勝ち続け、このゲームのルールではですね、もはや立ち行かないというところがたくさん出てきているわけであります。国内におけましても、それから海外との貿易におけましても、投資におけましてもそうなんですね。で、トランプの、まあ、やっている、トランプ大統領のやっている政策というのはそうじゃなくて、最後の数字のところを見ましょうということなんですね。ルールを作るんではなくて、最後のこの貿易、経常の収支の数字のところを見て、これが赤字が大きかったのをやっていけませんと。なんとかしますということなんですね。なので、それは企業経営者と同じ発想でありまして、まあ、国を一つの企業と考えればですね、その社長がですね、こんな赤字やっていけないと。赤字を解消するために取引先と取引条件の見直しをやるようにと命じたと。取引条件の見直しを命じたと。しかし赤字がなくならないと。これじゃ会社潰れるわいと。そんな見直しはダメだと。いうのと同じことがですね、まあアメリカが今やってることなんですね。ですから、ルールは政府が作る。あとは自由に民間競争するというそのやり方そのものがもう通用しなくなっているというところにまず大きな変化があります。この点においては日本はまだ認識が相当甘いと思いますね。依然として政府はルールは政府が作るもの、民間はその中で自由に競争すればいいものという考え方の人が圧倒的だと思いますね。もちろんそれで済むぐらいの小さい規模のものなら大丈夫なんですね。小さい規模の商売だったら十分それでいけるわけでありますけども、それこそ何十億ドル、何百億ドル、何千億ドルの規模の商売になりますとですね、それはもう通用しないわけであります。寡占独占の世界になってくるともうそれは通用しないわけで、だから結局のところ、まあ麻雀の一人勝ちしたらですね、負けた人が破産してしまうだけの話になっちゃうんで、これはいかんということで、まあトランプが出てきたと。まあ、逆に言うとトランプが出てくる前の民主党はそれで良かったんですよね。アメリカの民主党ってやつは中国と組んじゃってましたから、だからそのアメリカがどんどん赤字で中国がどんどん黒字になると、で、その黒字で溜まった金をその民主党の金融機関がですね、どんどん世界中にばらまいてさらに金儲けをすると。で、世界が金融危機で危うくなったら自分の国の国民をカモにすると。サブライムローンだとか学資ローンですね。これでやってたから何が悪いと。言ってたわけでありますが、まあ、トランプが出てきて、それを全部ひっくり返したわけでありますね。その大きな転換がまだ理解できない人が多いような感じがするんですね。ルールを作って、政府がルールを作って民間競争するんじゃなくて、その民間の競争の部分そのにも制限かけますよと。最後の数字見ますよっていう時代が来たわけであります。なおち、日米中の経済協議もずっとやってたわけでありますけども、 要するに赤字がいくら減るんですかと、アメリカの赤字がいくら減るんですかというところが問題で、こんなもん減らないじゃないかと、何年待ちゃ減るんだということになった時に、もうそれは耐えきれませんと、じゃあここでもう完全な輸入制限ですと、実際にその輸入制限かけて関税かけるとものすごくやっぱりアメリカ儲かるんですよね。ええ、だからそうやってとにかく無理やりでも赤字を減らしちゃうということでやってるわけであります。だからそれは別にですね、そういうふうにルール変えただけの話ありますから、まあそれが嫌ならアメリカに物を売るなってことですよね。まあ買い手の方が、前からよく言うように、買い手の方が金がないからですね、今まで通り買い物できないって言ってるわけでありますから、それをなんか勝手にそんなこと言うのはけしからんって言ったって、それはしょうがない話でありましてね。売る方だって買い手が金がなくて買えないって言ってんだから、他の方法を考えればいいだけの話であります。何をぐずぐずいつまでもですね言ってるのかなと、まあ正直と思うわけでありますが、なんか今回もそうなんですね。その農産物の話まずやりたいってアメリカ行ってきてるわけですよ。農産物、車、それから為替の順番ですよね。だからアメリカの言い方ってのはとにかく農産物どんどん輸入しろと、でどんどん輸入しなければアメリカは車の輸入を止めると、でそれでも解決つかなければ、まあ、解決つきませんから、すなわち貿易収支は均衡しませんから、為替で行きましょうという、こう、三段構えなんですね。農産物、車、為替と。もう前から一貫してますよね。で、この5月に、3月からいよいよやろうという話になって、トランプが5月末に来るんで、早速やろうという話になった。で、しかし、その、日本側としては夏に選挙があると。だから、安倍首相はですね、この選挙前にそれやられると、政権ひっくり返っちゃうから、なんとか秋に伸ばしてくれないかとお願いしたんですね、トランプにね。で、トランプはそれを了解したというふうに、永田町は取っていて、だから今官邸の方はですね、いや、すっかり話は片付いたんだと、実にリラックスムードだと。この間までどうしようどうしよう言ったのがですね、いや、リラックスムードやってるって話なんですけども、本当にそんな甘いことで済むんでしょうかね。なんかその、日本側の言ってるその、経済の話なんていうのもですね、所詮はその、関税を TPP 並みに下げるっていうことぐらいなもんですよね。でもそれで結局、じゃあアメリカ満足するかっていうと、いや、農産物の輸入具体的に増えなきゃダメですよね。たとえ関税をゼロにしたって農産物の輸入がどんどん増えなければ、車の輸入を止めたるって向こう言ってるわけでありますから、これはすごいことになるわけでありまして、要するにアメリカだって民主党から共和党に政権が変わったから、政権が転換したから、この新しい経済のルールに転換できたわけでしょう。日本も同じなんですよ。日本だって、その、安倍政権とか今の自民党、経団連、トヨタがですね、主導した政治やってるうちはですね、ほら絶対変わんないですよ。アメリカの、中国の場合だってですね、習近平言ってみれば、あれは自分さえ良ければ何でもいいって人のようになりますから、上手に渡り歩いてるわけですね、あれ。別に誰を代表するわけでもなくて、とにかく話がまとまりすればいいと。差し出す物語は何でも差し出しちゃおうというやり方なんじゃないです。ところがやっぱり岩盤みたいな抵抗勢力がどの国でもあるわけでありまして、それがこう出てきて収拾つかなくなっちゃって、結局今回も協議破綻でね。だからまあ言ってみれば習近平が作った経済システムではなくて、その前の連中がやってた経済システム、鄧小平がやってたシステムですよね。これね、ひっくり返っちゃうわけですよ。そうするとまあ、習近平も器用だから、毛沢東に戻りましょうなんてこと言ってますよね。習近平の前ですよね。まあ、それはいろいろ言うのは自由ですがありますけども、果たして国民がそういうふうに思って軌道転換できるかどうかは、非常に疑わしいところがありますね。日本もそうでありまして、その、まあ、要するに政府はルールは決めて、あとは自由競争だって時代がもう終わってるわけでありますから、それが終わってるっていうことになりますとですね、ほら、今のこの自民党の考え方って全然ダメですよね、そりゃ。むしろですね、昔の社会党とか、今だったら、立憲民主党だとか、山本太郎だとか、ああいう人たちの政策の時代がこう来てるわけですよね。それは、いいとか悪いとか言ってんじゃなくて、やっぱ振り子のように物事動いてるってことですよ。アメリカでもその、あれでしょ、民主党の人たちが、若い手がどんどんこう出てきてますよね。ベーシックインカムなんて韓国どんどんやってますよ。韓国こそ今ベーシックインカムは先進国なんじゃないです。不景気だからこそベーシックインカム大事なんだよね、あれ。 で、もちろん財源どうするかという重大な問題がありまして、まあこれが、ね、どうなるかなんだけど、しかし財源がないのはですね、自由主義であっても同じですよね。何もその、自由主義経済やれば財政が良くなるかって全くそんなことはなくて、日本なんか見るとわかりますけども、財政ってずっと赤字垂れ流しですよね、自民党の時代ね。結局余計なところに金どんどん使うわけですよね。それにみんな群がるわけでありますから、話にならんわけでありまして、だから結局のところ、経済構造がですね、まあその保護主義になるってことは、一般の経済においては全く同じなんですね。その学歴だとかですね、なんか外的な基準に従って、あとは自由にやってくださいじゃ済まなくなるわけですね。それがそのベーシックインカムでしょう。まあいろいろ勝ち負けあるんでしょうけども、まあ最低限これぐらいは国として保障しますよ、国民なんですからというのは非常に最もな考え方でありますから、まあそうやってですね、言ってみればこの制度のルールの谷間に埋もれちゃった人たちを救済しないと、その次は何も始まらないわけでありますよね。貿易と同じでですね、いつまでも赤字が続いて債務ばっかり負っちゃってですね、人生ろくなことがないと、いつも打ちひしがれてるということではですね、国も何も立て直しもしょうがないし、本人たちもね、息すく島がないわけですね。これを立て直そうってわけでありますから、非常に最もな話でありまして、今までのやり方をすっかりやめてですね、じゃあ今度は、ボトムアップの救済から始めると、非常にいいことでありますよね。だからそれをこうやっていくわけでありまして、まあトランプは、まあ一つのその、言ってみるなんて言いますかね、大金持ち出しの、なんて言うの、既得権益のぶっ壊しが仕事ですよね。だから壊すだけ壊しちゃって、最後は、だからその株の大暴落とか、まあ軍事的な敗戦によってそれがこう決定的になるんでしょうけども、こうしたら今度はリベラルが出てきてですね、まあ立て直すんでしょうね。アメリカの場合は残念ながらその、財政赤字に耐えれるような体力ないんで、まあ金の問題は最初から最後まで付きまといますわな。MMT って話があってですね、そのいくら、インフレにならないうちはいくら財政赤字出しても大丈夫だった話なんですけども、インフレになったら終わりだってことはみんなわかってるわけですよね。いつインフレになるかなんだけど、アメリカなんかの場合は、ドル安いったらもういきなりインフレですよね。だからアメリカこそ大変なんですね、あれ。MMT どこじゃなくて、そのベーシックインカムどこじゃなくなる可能性は大いにあるわけだけども、とにかく今のままじゃやっていけないと。だから、米中貿易協議じゃないけども、ルールを多少いじくってですね、良くなる程度だったら意味ないと。ちっとも良くならないじゃないかと、いうことになってきてるわけですね。まあ、そんな風なことになってきますと、経済の運営っていうのもですね、今までのような、こう、資本の論理だけで割り切るなんてことは絶対できないわけであります。投資一つ考えてもですね、まあ、なんて言いましょうかね、巨大な公共投資の時代に入っていくわけですね。新たな政府機能の構築っていうのはこれから重要な課題になっていくわけですね。今の政府機能は明らかにあれは、なんていうんですかね、既得権益の擁護団体ですよね。どの国においてもね。政府が既得権益の擁護団体になっていれば、これそのものが崩壊させられる運命にあるわけでありますから、それを超える政府機能って言ったら、それこそブロックチェーンみたいなで作るしかないですよね。完全に透明で、文献化してと。だからちゃんとそういう道具も揃いつつあるわけでありますから、市民の良識に基づいて、要するに集中することが一番良くないわけでありますから、それを回避したシステムを作るってことは、やればできると思いますよね。まあ大体その経済学の中でも独占寡占の理論って昔からあるわけで、いやちょっと普通にね、学部の勉強した人だってですね、独占寡占やったら資源の配分歪みますなんてことは、試験でも出るぐらいでありますから、よくわかってるはずなのに、じゃあなんで Facebook だとかですね、なんでだよ、ゴールドマンサックスだとかあんな寡占企業を許すのかって話でね、おかしいわけでしょ。だからあれ許しておいて競争が足んないとか言ってですね、お前それ寡占独占の部屋やっといた上で、何や競争が足らんのだという話になるわけで、まあめちゃ、死に滅裂なこと言ってるわけですよ、あの連中もね。いや、なんで死に滅裂が通るかって言うと、みんなに金回してですね、既得権益守ってる連中で固めちゃってるからで、それ以外の理由なんて何にもないですよね。で、しかしあいつらも泣きどころがあって、金と鉄砲玉なんですよ。金と鉄砲玉は泣きどころでね。結局その鉄砲玉の方の話からすれば今回のイスラエルの話は傑作なんだけども、戦闘には勝てても戦争には勝てないわけよ。戦闘には勝てても戦争には勝てないと戦争に踏み切れないな連中ね。まあこれが今の世界ですよ。勇ましい奴らはですね、うちの兵器がありゃですね、そのみんなね、コッパみじんだとかよく言うわけね。武器屋が必ずそう言うんだけども、 そんなことあった時に自分の国がどうなるか考えた人はですね、恐ろしくて使えないってことよくあるわけですよ。戦闘には勝てても戦争には勝てないってところがあってね、やっぱりみんなね、自分大事でやってんのよ。最近の政治家とか軍人だってみんな自分大事なんですね。そうするとですね、戦闘に勝ってもね、戦争に勝てないってなるとですね、戦闘に勝った後殺されちゃうとか、戦闘に勝ったんだけど国がなくなっちゃうとかね、自分が死んでもこの未来を繋ぐなんてね、いやしないでありますよ。そうするとまあ、戦闘に負けるならさ、やらないわね。戦闘に負けるぐらいの最初からやらないんだけど、戦闘に勝っても戦争に負けるとなったらですね、まあ、恥ずかしめを受けるわけになりますからね。ほら、誰も出てこないですよ。イスラエルなんかもそうでありますよ。イスラエルの若者なんて、イスラエル軍なんて言いますけども、あんななんて、スマホを毎日叩いてる連中じゃないですか。あんななんて、アラブのですね、ものすごいその、怒号のようなですね、連中、あるいはコサック兵みたいな連中にですね、やってこられたらですね、地上戦でやってこられたらですね、一瞬で消滅ですよね、あれ。だからもう、じゃあそれで核兵器使うんだったら、それこそ今度戦争に勝てないわけでしょ。誰がホロコーストやったんだって話になりますよね。で、それじゃあ偽装工作で誰かやったふりするやつで必ずバラすやつがいるわけですよね、それ。だから、まあ、それがもう、なんか鉄砲弾は勝てないですよね。それから金の話をすれば最後は相場の暴落だね。相場暴落すれば金なくなっちゃうわけだから。だからまあそこまでトランプ追い込んだわけですよ。トランプそこまで追い込んで、だからその次ですよ。まああともう一期ぐらいやって完全にそれを終わりにするんでしょうけどね。というかもう完全にそのアメリカを、まあ内向きの国って言いますか、アメリカ本土のアメリカ。本土を守るための米軍っていう形に組み替えるんでしょうけども、その後はやっぱり今度は、まあ完全に破綻しちゃった産業等を立て直すからですね。で、似たようなことは日本でも起こり始めていて、日本のその産業界だって危ういんじゃないです？ベテランがどんどん辞めちゃうし、若い人たちが何にもその現場のこと知らない人たちが大手を振ってなんか、威張って会社の中歩いてますよね。で、なんか会社の資産価値とか言ってなんかその株価を元に計算していてですね、株暴落したあんたどうすんだと。日銀もなんとか理論とか偉そうな金融理論を言いながらですね、400兆円以上の国債抱えてね、25兆円ぐらい株買ってるわけよ。あれ、損が出たらどうすんのかね。偉そうな口聞いてる間にですね、一瞬で債務超過になったらどうする気なんですかね。全くもってですね、無責任な連中だと思うんですね。だからこんなの耐えきれるわけないわけですよ。このものすごい時代に。そうするとやっぱりですね、やっぱりこれはもうボトムアップだね。ボトムアップでいきますから、やっぱりこう民を大事にして、それから民の力を少しずつこう集めていくっていうのかな。そういうことしか政治の運営の仕方って多分ありえないと思いますよね。しかもそれ国ごとにやったってなかなか難しいから、国大きすぎますから、やっぱ地域でしょうね。地域や企業単位でですね、人を大事にして、少しずつこうなんかもう一回立て直していくというやり方以外残ってないと思いますよね。だからこう分散型であると同時に一人一人大事にするという経済運営以外に方法がないと思いますよ。まあもちろんそういうふうな話になってくればね、それは新しいテクノロジーなんかもこうどんどん使えるようになると思うんですね。既得権益の壁があって使えなかったテクノロジーみたいなもの、例えば微生物みたいなものどんどん使えるようになるし、最近はアメリカの海軍だって UFO のですね、未確認飛行物体のその報告はちゃんと受け付けるようになりましたよね。あれ今まで受け付けなかったんですよ。そうしたらですね、操縦士たちがですね、危なくてしょうがねえと。あんなもん飛んでて当たったらどうすんだというすごいクレームになって、で、ですからその、まあ海軍も黙ってらんなくなってですね、じゃあその、未確認飛行物体のちゃんと報告書は上げてくださいって話になったわけね。要するにいるわけよ、ちゃんと。宇宙人かなんか知りませんけど、未確認飛行物体ってちゃんとあるわけですよね、それ。いずれそれ全部全容が明らかになるんでしょうけども、非常に大きななんか価値観の転換が我々迫られることになるかもしれませんよ。だからただ単にこう貧しい人たちだけがですね、寄り集まって、なんか始めるっていうんじゃなくて、もっとなんか根本的にいいこともあるんじゃないかと思うんですよね。既得権益の枠が外れた時ですね。だからやっぱりそういうのを元手に組み立てるってことが大事で、もう令和の時代に入りますとですね、そういうところの動きって激しいんじゃないかと思うんですね。本当にこの令和に入ってこの一週間の間、安全保障でもですね、それからその金融でも、ドカンと動きましたよね。なんかものすごい長いこの一週間だった感じがしますね。こう世界の安全保障情勢と、それから経済金融ですね。やっぱりその、 言語が変わると物事早いと思いますが、やっぱ今回も早いんじゃないでしょうか。だからもうボルトンだとか、ポンペオだとかもすっかり意気消沈ですよね。あれ完全になんかもうアウトですね、あの連中ね。だからまあ、なんか本当に世はどんどん変わってきますんで、世界経済もこれからどんどん構造転換していきます。ですから、我々は新しい時代に向けたですね、経済に向けて本当に舵を切り直さなきゃいけない時だ。まあ、そんな感じがしております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、世界経済の構造転換ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。